リタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなどをリスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は越中秀文編集長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタス編集長の越中秀文です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、越中さんが前回出演してくださった137回の時にですね、はい、ギャグ控えめ宣言をされましたよね。
しましたよ。
それでリスナーの皆さんからいろんな反応がありまして。
反応があった。
はい、ご紹介しましょう。誕生日がビスマルクさん、40代男性公務員の方です。ちょうど寒波も来ましたよね。
あ、そうですね。
1月の終わりから2月の初めにかけて、はい、越中編集長、どんな寒いギャグでも本物の寒波よりはマシです。どんどん越中ギャグを連発して楽しませてくださいということで、
どんなに寒いギャグでもね。
この方は特にですね、あの青森での車が500台立ち往生してしまった、
はい、はいはい、ありましたね。
あの大寒波の時に、うん、その500台の中の1台で、
あ、そうなんですか。
一晩車の中で過ごされたんだそうです。
小山
大変でしたね。
本当ですね。
まあ、ご無事で何よりでしたよね。これは。そしてダメガノさんからもいただいています。越中教授が真面目すぎてびっくり
真面目なんだけどね
経済の番組で真面目すぎてびっくりされるってなかなかないですよね。
もしかして僕違うスタジオ来てる今日。
いえいえ、ベリモヤのスタジオ。
ベリモヤのスタジオですよね、はい、
さらに Y3000GT さん、モヤ線をお送りくださっていますが、コッシーのギャグが聞きたい聞きたいよでもその後にそんなでもないですがって書いてでも学べるお笑い系経済エンターテインメントですねって
まあそういうことですね。
そういうことにしておきましょう、
そういうことにしておきましょう。
はい、
私ね、最近ねちょっと気になるニュースがあるんですよ。
何ですか。
うなぎのね、企業が、はい、値段が高騰してるって話あるでしょ。
そうですよね。
私ねうなぎ大好きなんですよ。
ね、
それでこの間そのまたうなぎ食べ行った時も、はい、そのうなぎ屋さんにね行きつけのうなぎの値段って上がるのって聞いたら、大丈夫です、頑張りますから。それ少しほっとしたんですけど、はい、でうなぎってあれ山椒ついてるでしょ。
山椒ついてますね、
うん、食べるとき山椒使う。
使います。
使いますよね、
はい、絶対ハラハラとかけます、ね、
あれなんで山椒使うか知ってます。
え、臭みが消えるとかじゃないんですか。
山椒はグーって言うでしょ。寒波襲来。
うわー、山椒はグー。うなぎじゃなくてもよかったんじゃないですか。
え、うなぎじゃなきゃダメなのよ
あ、そうなんです、うん、
でそもそもうなぎ の旬ってまず冬だからね、皆さん誤解してる。
あ、そうなんですか、うん、土用の牛の日でこうつい夏のものっていうイメージがありますけど、
そうそう、だけどほら夏は普通ほら痩せこすっちゃうでしょうね、はい、今はもう脂肪蓄えてるから今が美味しいんです。
あ、
ね、もう一つね、気になるニュースがあるんですね、
はい、
ホイットニー・ヒューストンさん。
あ、亡くなりました ね、
亡くなりましたでしょ。で、あのケビン・コスナーさんと映画、はい、ボディーガードってあったじゃないですか。
大好きでした。
あ、大好きでした、
はい、
あれ面白い映画でしたよね、でケビン・コスナーさんが最初にホイットニー・ヒューストンが死んだと聞いた時に何て言ったか知ってます。
なんか私分かった気がするんですけど、これ言っていいんですか。
いや、素直に生きてください。
本当に。
なんでアメリカ人でしょ、リアリーって言ったんですよ
もう天の弱
そうしたらオハイオ州の人って朝何て挨拶するか知ってます。
グッモーニング
。おはようですよ空気読んでくださいよ。
悔しい、もう本当にひどいですね。
いや、もう本当
ということで
今年一番の
大寒波襲来、ね、大寒波襲来の第141回、まあ、 この先どうなることやら、今回は
会長だぞ。
ギャー。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のモヤモヤ川柳。チャート戦隊ボリンジャーさん、男性、自営業の方の作品です。繁栄の朝き夢見しギリシャかな。繁栄の朝き夢見しギリシャかな。前途多難なギリシャ、借金を隠し夢を託してのユーロ参加でしたが、夢は覚めるどころかストや暴動とギリシャは叩き起こされた感じですね、ということです。
なるほど、うん、なかなか綺麗でいいですね。うまいね。
そうですね、うん、朝き夢はあっという間に覚めてしまったわけですが、
その
叩き起こされた感じになったと、メッキが剥がれてしまったわけですね。
そうですね、ギリシャこれからね大変ですから、後ほどたっぷり解説します。
そういうことです。ということで、マリコの今週のモヤモヤ、今回のテーマはギリシャです。第二次支援が決定、これでギリシャは本当に大丈夫ということですが、この支援が決まってからユーロは一気に上昇していますが、実際どうなんでしょうね。ということで、まずは日本経済新聞のこちらの記事をご紹介しましょう。2月22日水曜日付の日本経済新聞朝刊一面の記事です。ギリシャ財政、 EU が監視、ヨーロッパ中央銀行など協力、緊縮策に懸念。 EU ヨーロッパ連合は21日のユーロ圏財務省会合で、 EU と IMF 国際通貨基金によるギリシャ向け第二次金融支援を合意しました。 ECBヨーロッパ中央銀行や各国の中央銀行がギリシャ国債保有に伴う利益を放棄して債務削減に協力する枠組みとなります。無秩序なデフォルト、債務不履行はひとまず回避される見通しになりました。しかし前提となる財政再建の行方にはなお懸念が強く、欧州委員会がギリシャに常駐する異例の体制で取り組みを監視します、ということですが。
そうですね、まあ、これで第二支援がまとまったということで、ひとまずそのギリシャは3月にね、はい、大量の国債の償還があったんですね、でこの資金が足りないということで、支援をしようということになってたんですけれども、まあ、これが決まったので、ひとまずそこは乗り切れるということで、無秩序なデフォルトはまあひとまず回避されたということなんですね。
前にもこのベリモヤで無秩序なデフォルトという言葉は出てきましたが、改めましてこの無秩序なデフォルトっていうのはどういう状態のことを言うんでしょうね。
これはその周りの国とかですね、それはマーケットを含めてね、もうその全く予想していないタイミングで突然一方的に債務を返済できないと宣言することですね、そうするとまあ皆さん用意してないということで慌てちゃってショックが走ると、それはその無秩序なデフォルトですね。まあ、今回みたいにですね、こう関係者がみんな話し合ってこの債務のうちの何パーセントかをねカットしましょうということで合意して、みんなそれが納得している場合はですね、そうなってもそうなる予定だったからその通りになったということで、みんな落ち着いて対処できますよね、
はい、
そういう違いがあるんですよね。
その無秩序なデフォルトは回避されたわけですが、
はい、
はい、
欧州債務危機ってのこれ3つの危機の流れがあるって以前説明したことがあると思うんですけれども、まず1つがそのギリシャそのものの支援ですね、で今回はその償還資金に目処をつけて、今話出ましたの債務の削減ね、まあ、これにも合意して、ここではその欧州中央銀行もですね、一部その形を変えてまあギリシャを支援するということで、ひとまず一息つけたと ということですね。それからもう一つの危機の流れっていうのはですね、金融の安定ということですね、
はい、
でこれはそのどういうことかというと、そのもし大きな国がですね、ギリシャと同じような状況に陥った場合に資金支援をしようということで、今いろんなその枠組みを作ろうとしてますよね、はい、何回か説明したと思いますけれども、でこれをですね、その3月1日2日ここの EU 首脳会議でまあ議論することになってるんですね、うん、でこれだからこれから、それからもう一つがその銀行の資金繰り、
うん、
でこれについてはですね、まあ、銀行が大量のギリシャの国債を持ってましたから、でその国債の値下がりで損失を被るんじゃないかということで、お互い疑心暗鬼になってお金を出さなくなってましたよね。でその結果としてですね、銀行が突然破綻して、うん、リーマンショックみたいなことがですね、また起こるんじゃないかとみんな不安になっていた。でそれが去年の12月にですね、欧州中央銀行 ECB が大量の資金供給、
はい、
これ期間3年ですけれども日本円で50兆円やって、
うん、
でこれでマーケット落ち着いたということになってるんですね、はい、ですからまあ今回まあ一悶着あったんですけども、ようやくまとまったというのもこの最初のギリシャ支援の話だけということで、その金融の安定化のための基金の拡充とかね、それからその銀行の資金繰りの問題とかいうのはまあ抜本的な解決じゃまだできてないということなんですね。
ただそのこの第2次はまとまったわけですけども、はい、この先はどうなるかというのは不透明ですね。
そうなんですよね。まあ、ドイツとかね、まあ、国内事情から考えると、これまあ第3次の支援がもしあったということになったら、これ難しいんじゃないかという見方が多いんですね、
はい、
もう支援する方も支援疲れっていうまあ言葉あるようにですね、もうだいぶ疲れちゃってるし、それからギリシャの方もですね、もうどんどん緊縮財政やれやれと言われて、もう改革疲れということもあって、場合によってはこの第二次支援でですね、
はい、
打ち切りじゃないかという見方もあるんですね。
打ち切ってしまって大丈夫なのかしらと思ってしまいますが、
そうですね、
でも、まあ、その打ち切りの話が出てくるような状況になっているわけですか。
そうですね。そもそもやはりギリシャに対する不信感がものすごくあるんですね。支援している方の、まあ、ドイツを中心としたですね、EU サイドは、まあ、ギリシャはこれまでその約束してきたこと、これだけ その財政カットしますよと約束したことを実行していないじゃないかと。
その約束っていうのは支援をする条件なわけですよね。
そうですね。ですからその余分な債務を削減してですね、例えば労働者の賃金を引き下げるとかね、うん、年金をカットするとか、そういったことを全くやってないじゃないということで非常に不信感があるんですね、はい、それでまあ今回この第二次支援をまとめる中で非常にその揉めたんですけれどもね、
はい、
イギリスのフィナンシャルタイムズっていう新聞がありますけれども、
はい、
まあ、ここがですね、この交渉におけるその内部文書、これをちょっと報道してるんですけどね、こんなことがありましたよと、うん、いうことなんですけれども、まあ、今回その欧州委員会の作業チームがまあ常駐すると、まあ、要するにその監視するということになったんですけど、
はい、
まあ、この交渉の過程ではですね、経済政策の判断にまあ拒否権を持つね、秘密警察のような組織を送り込むという提案があったんですね、うん、
その秘密警察のような組織を誰が送り込んでくる、
これはね、だからその EU サイドがアテネに送り込むんですね。で、その財政再建をですね、まあ、いろいろこう途中こうチェックしながら、まあ、言うなればスパイみたいな感じですよね。でそれをその EU に報告してですね、
はい、
彼らこれじゃまずいぞと。でこれについてはやはりそのギリシャサイド拒否したと言われてるんですね、うん、で、まあ、その結果として、まあ、次、まあ、欧州委員会の作業チームは常駐すると、
はい、
いうことになったということらしいんですけれどもね。
そういう内部文書が出てきたわけです
ね。出てきてるんですね。でその中でですね、またその交渉の過程でね、もう一つアイデアとしてですね、その支援するお金をギリシャ政府に直接渡さないで、別の基金に積み立てるという提案もあったんですね、うん、なんでそんなことをするのかということなんですけれども、
はい、
そのユーロ圏の国々がまあ直接ギリシャにですね、お金を渡すという仕組みのままだとね、
はい、
もう支援打ち切りって払わなくしたら、そのデフォルトの引き金を引いたのはユーロ圏の国々 EU だということになりますでしょ、
ええ、
でそれは嫌だというので、 基金を間に置いて、
はい、
そうです。基金に対してお金を拠出しなければ基金はお金がないからギリシャに支援できないと、いうことになっているので、これで簡単に援助を差し止めができるよねと、
はー、
まあ、そんなことをまで考えてたらしいですね。
もうそのデフォルト前提の話が進んでいるんですね、
うん、そういうアイディアもあったらしいんですね、うん、それでまあ極めつけ、まあ、これはあの明言してましたけれども、ドイツのショイブレ財務相ですね、
はい、
でこの支援の条件としてギリシャが予定している4月の総選挙を延期したらどうだって言ってましたんですね、うん、でこれはその政権がもしね、はい、変わることによってこれまで約束してきたことがですね保護にされたら困るということなんですよね。
ではもう今のまま、
そうが一番都合がいいと。でその今首相はあのパパデモスさん、
はい、
経済学者出身でね、実務家ですよね、で、まあ、やりやすいんですね多分ね、
外国からしてみれば、
多分そういうことだと思うんですね。それで、まあ、今国民の反発すごく強いんで、この緊縮財政に対するもし政権変わってですね、
はい、
やっぱり国民の言うことを聞くってことになると今までやってきたことが全部おじゃんになりますよね、
その可能性があると。
そうですよね。で、まあ、確かに今非常にその感情的な対立、まあ、今回のこの交渉過程で浮き彫りになりましたよね、うん、その特にそのドイツとギリシャね、
はい、
まあ、ドイツはまあ非常に厳しい立場を取ってますよね、
で
今そのギリシャのメディアでは、
はい、
ナチスの制服を着せたね、
うん、
そのメルケル首相とショイブレ財務相の漫画がですね乗らない日はないそうなんですね。
へ、
結構その対ドイツに対するですね感情が悪化してる。で今回そのギリシャの大統領パプリアス大統領がですね、我が国を侮辱するショイブレとは何者だみたいな発言をしてるんですね。もうなんかほとんど罵り合いに近くような感じがしてきたんですね。
でもこう現地におらずに日本にいる私から見てみるとですよ、
はい、
そのギリシャはドイツに助けてもらっている立場だと思うのですが、
うん、そうですね、
それなのに侮辱をするですとか、
うん、
こう怒りをぶつける先になってしまうっていうのはどういうことなんですか、
ね、普通はねやっぱりもうそんなことを言う筋合いはないでしょうというふうに思うんですけれども、思うんですけど、やはりまあそれだけやっぱり厳しい要求突きつけられて国民がやっぱりいきり立ってるってことだと思うんですね。で実際もうすでにそのアテネのドイツ大使館にはですね投石されるというようなこともあったりしたんですね、
はい、
で、まあ、一方のドイツの方もね、
うん、
まあ、何を言ってるんだということで、例えばそのドイツの自動車部品メーカーのボッシュの社長はですねギリシャについてね、まあ、あの死んだ人に年金を払って、
うん、
金持ちが税金を払わない国だと、
は
あ、ユーロから出ていった方がいいみたいなことを言ってるんですね。ですから結構そのギリシャとドイツの感情的な対立っていうのはですね、まあ、抜き差しならぬところまで来てるなという感じがしますね。
そうなんですね。ただそのギリシャの税金を払わない、
はい、
それからこう一方でいろんなものがジャブジャブであるというような指摘というのは前からされていますよね。
そうですね。あの最近出た本でですねブーメランっていう本があるんですね、
はい、
でこれはあのマイケル・ルイスっていうですねアメリカのノンフィクション作家が書いてる本なんですけども、まあ、私彼好きで、まあ、よく読むんですけど、もともとそのウォール街のトレーダーをやってた人で、まあ、非常にこういう金融の話は詳しいんですね。でどういう本かというと、今欧州の債務危機が起きている国、まあ、そういった国々を旅してです取材してそれ書いてる本なんですけれども、
はい、
でその本の中にねこのギリシャについて、まあ、いろんなエピソードが書いてあるんですよ、例えばいくつか紹介するとね、
はい、
まず政府職員の平均給与っていうのはですね、
うん、
民間の3倍、
3倍、
うん、あ、まあ、ものすごく公務員が多いって言われてますよね、例えばその国鉄なんか見るとですね、
はい、
収入が1億ユーロなのに対して、うん、その職員の給与総額が4億ユーロ、
え、
そんなに人件費払ってる、
じゃあ赤字ってことです
ね。もちろん赤字です、
ね、
でこういうのが積み重なってですね資金不足に陥ってるんですけれども、
はい、
それからね生徒一人に対する教員、
うん、
教師の数がですね、はい、学力最上位の国であるフィンランド、
はい、
ここの4倍いると。
へえ。でもそうするとこう一 一人一人に対するきめ細やかな教育が行えて良さそうな気もしますけどね。
なんですけども、うん、でも生徒の学力は欧州最下層なんですね、
うん、残念です ね、
うん、まあ、いずれにしろとにかくこう公務員が多いってことですね。それからね、あの重責労務っていうふうに指定される職種があるそうなんですけれども、はい、これは重い責任を持った労働っていうんですね、うん、でこれが600種以上ある。
600種。
そうなんですね、
まあ、仕事は全て重い責任を持ったものだとは思いますけども、
う
ん、
そうですね。でその600種のその重責労務の人っていうのはですね、はい、男性なら55歳、うん、女性は50歳でもう手厚い年金が受け取れるんですね。
へー、重責労務、うん、600種もあればいろいろありそうですね。
ありますよ。あるんですけども、その中にはね、例えばどういう職種かというと、はい、美容師さん、それからラジオのアナウンサー、うん、ウェイター、
はあ、
ミュージシャン。
へえ、うん、まあ変な髪型にしては困りますしね変なこと言っても確かに困る。あとこうご飯をかけちゃったりしてもいけませんし、うん、
ちょっとなんか若干イメージとズレがありますよね。
まあ、責任はありますが、うん、重責労務。
そうなんですね。でそもそもよく言われますけど、そのギリシャの人ってのはあまり税金っていうのは払うべきものだという意識がないと言われてるんですよね。でそのブーメランによるとね、そのギリシャの医師の3分の2がですね、はい、申告する所得っていうのが12,000ユーロ以下なんだそうですね。
それは
日本円で計算すると今の相場でいくとだいたい130万円。
収入が
年収が、うんうん、お医者さんの年収が、
という申告なんですか。
そういうふうに金額を申告する。でこの12,000ユーロ以下だとですね、課税最低限より低いんで税金払わなくていいんですよ。
あら、まあ、
そういう申告をしてくるんだそうですね。
では実際どうなのかはわからないですね。
わからない。でなんでそんなことが起こるかというと、そもそもギリシャにはその15万ユーロ以上の雑税は実刑っていうふうになってるらしいんですけれども、うん、まあ、これがほとんど執行されたことがないそうなんですね。だからむしろその税金なんて払わなくていいんだというふうに思っていると、
うん、しかも別に実刑も執行されないわけですから。
そうですね。で、まあ、不思議なことにですね、そのポルシェのね、ドイツの車、うん、国民一人当たりの保有っていうのはですね、ギリシャが欧州でトップクラスなんですね。
うん、
やっぱり変でしょ。
潤っている感じはします。
そうなんです。で、まあ、結局ね、税金を納めているっていうのは天引きされている逃れようのない会社員だけと言っても過言ではないんですね、うん、それでね、結構ね、このマイケル・ルイスさんはね、まあ、アメリカ人的なんですけども、まあ、結構厳しいことを言ってるんですね、うん、ギリシャっていうのは要するに自分のことしか考えない個人の集合体というのがこの国の実態だと。
実際に歩いてみてそう感じたんですね、うん、
歩いていろんな、まあ、とこ取材してるんですよ。政府の役人とかですね、大臣なんかも取材してるんですね、うん、で結局そのギリシャに返済が可能かどうかは、はい、この国の文化が変わるかどうかにかかっておりね、うん、そのためには国民が自ら変わろうと努力する必要があると、結構大変だということを、まあ、彼は言ってるんですね。
となると立て直しなかなか難しいということになるんでしょうか。
そうですね。そうなんですね。で、まあ、これもフィナンシャルタイムズが報道したんですけれども、欧州の支援国側のアナリストのね、はい、極秘レポートっていうのがあるそうなんですね、うん、でこれは今回 そのギリシャの二次支援についての分析なんですけれども、その中で、まあ、持続可能性には疑問がつきまとうと。この支援がね、このまま有効かどうか。
支援の持続可能性、
結局要するにこれじゃ足りなくなるってことを言いたいですね、で今回決めたですね、1300億ユーロの支援っていうのはですね、はい、まあ、前提があって、まあ、今ギリシャっていうのはまあ今年でもう5年目にマイナス成長突入しちゃうんですけれども、はい、来年にはマイナス成長がストップして、うん、再来年2014年、まあ、この年には年率で 2.3% の高めのプラス成長と、これが前提になって計算されてるんですね。
でもその前提はどうなんでしょう、達成できそうなんですか。
だからね、さっきのそのマイケル・ルイスさんの話ではないんですけど、 なかなかやっぱりちょっとこれあまりにも楽観的すぎないかと、
そんな気がしますね、
いうことなんですね。今やってるのは支出を削るという、まあ緊縮財政ですよね。
成長対策ではないですよね、
これだけだとその経済が成長して税収が増えるというね、もともと税金も払ってくれないんですけど、経済成長できないんですよね。でそもそもそのギリシャってのはまあ観光業とかですね、海運業ぐらいしか主だった産業がないと言われてますんで、じゃこれ一体どういう前提でもってこの成長プラスになるんだろうというふうに思うのが当たり前だと思うんですね。でしかも今失業率もですね約 20% あるわけですよ。でしかもその税金を払えるような富裕層っていうのはですね、まあ、これある金融関係者が言ってましたけれども、ギリシャからですねロンドンとかシンガポールとかですね、オーストラリアに移住しちゃってるんですね。もうみんな逃げちゃってる、
ギリシャに見切りをつけているんですか。見切りをつけて、
富裕層ほどやはりギリシャから出てってるそうなんですね。
となると税収がさらに減ってしまう、
そういうことですよね。ですから1300億ユーロでやっぱり足りなくてね、また追加支援が必要になる可能性もやっぱりあるんですね。
でもその第三次支援は、もう難しいよというような雰囲気である。
そういうことなんです。ですからまたこのギリシャが行き詰まってきたらね、今度はもうユーロ圏からの離脱、これもやっぱりね現実味を増してくると思うんですね。で、まあ、ギリシャはもともとですね、まあ、小さな国ですよね、まあ、人口は1100万人、で GDP の規模もですね、ユーロ圏の大体まあ 3% 未満なんですね。で今焦点になってのよく言われるのがそのイタリアとかスペインですよね、まあ、こういうところに波及しなければなんとかなるというふうにみんな言ってますよね。まあ、確かにそのイタリアのユーロ圏の中の GDP っていうのはまあ 17% あるし、スペインも 12% あるんですね。ですからこういった大国がギリシャと同じようなことにならないと、でうまくそこまで波及しないということで確信が持てればですね、ギリシャを切り離してもいいと考える可能性は十分あると思うんですね。
でも波及しないかどうかというと、波及しないことはないんじゃないですか。
そこが問題で、ですからですね、今今度 EU 首脳会議ね、この3月先ほど言いましたけど、そこで何を議論するかというと、もしこういった国々がですね、イタリアスペインが、援助しなきゃいけなくなった、援助を求めてくるような場合、このために我々お金はたくさんあるということをマーケットに示す必要があるわけですね。で今だからその前出てきましたけど EFSF、欧州金融安定基金で、これにですね、この今年の半ばに発足する予定の ESM 欧州安定メカニズム、それと IMF ですね、国際通貨基金、この3つを合わせてですね、少なくとも1兆ユーロ以上、まあ、これだけの資金枠を確保すれば、大丈夫だろうということになってるんですね。でこれをその議論しようと。で今はですね、EFSF が2500億ユーロね、それから ESM ここが5000億ユーロなんですね、ですからこれに IMF を加えてですね、合わせて1兆ユーロにしたいということなんですけれども、今実はその事前交渉やってるんですけれども、ドイツがですねこの ESM の資金規模をね、現状今予定されている5000億ユーロからですね、7500億ユーロに引き上げるという構想について、もう難色を示してるんですね。ですからこれ本当にね、この資金枠の拡大、この今回の EU 首脳会議うまくいくかどうかってまだ不透明ですよね。
そういうことなんですね。ちょっと道のりが険しい気がしますけど、もし実際にギリシャがユーロ圏から離脱することになってしまったら、ギリシャどうなっちゃうんでしょうか。
そうですね、これなかなか難しいんですけど、まあ、ユーロは使わないってことになるからね、
ギリシャのドラクマに戻す、
昔のドラクマに戻すということになりますね。そうするとまず間違いなくドラクマ大暴落ですよね。で通貨が暴落するとですね、これはハイパーインフレーションが起こりますね。
ハイパーインフレになるんですか。
そうすると要するに国家経済がすでに破綻状態に近い ことも言われますけれども本当に破綻しちゃうと。だそうなると、これほっとけないでしょ。
そうですね、
そうなるとやっぱり IMF がですね、また救済に乗り出さざるを得ないですよね、多分ね。
しかも EU も無視するわけにもいきませんね。
無視するわけにはない。結局だからどんな形にしろですね、ツケは回ってくると思うんですね。
となると、ユーロ圏内に置いておきながら支援した方がいいのか、もう出してしまった方がいいのか。
そうですね、だからそれはどっちの方がコストが安いのかと、いうことにかかってくると思うんですね。
はい、
いずれにしろそのギリシャはですね、今やもう世界経済の持病みたいになってしまいましたよね。ですからまあその国際社会もですね、結局長く向き合わざるを得ないということになるのかなと思いますね。
そうですね、今回第二次支援がまとまりまして、ユーロぐんと上がりましたよね。
はい、上がりましたね。
ただこの先また追加支援の話などで揉めたりすることがあるとどうなるか不透明。
そうですね、そこを注意しておいた方がいいと思いますね。
はい、以上マリコの今週のモヤモヤでした。日経フェリタス今週の、
いわゆる一つのパープシュですか。
これは長島さんですか。
です、
いわゆる一つの、
いわゆる一つの
そうですね、確かにマリコの今週のモヤモヤが結構真面目だったので、親と思っていたんですがここで出ました。はい、ということでここからは日経フェリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ヴェリタスの中から越中さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう。はい、今回のカバー特集はこちらです。原発停止、企業は戦う、出口なき電力不安、すり減る国力ということですが、今回はどういう内容なんでしょうか。
はい、今この4月の下旬にもですね、
はい、
原発が全て停止すると言われてますよね。
で再稼働ができなかった場合ですね。
は
い、ですね、
その3月にはですね、東電の柏崎刈羽原発、これがストップして、で4月の下旬にね、北海道電力の泊原発、この3号機が、検査のために止まっちゃうと。
はい、
で今その再稼働みたいな話出てますけれども、関電の大井原発ね、でこういった他の原発がですね再稼働できないということになると、日本にある54の原発すべてがですね停止しちゃうんですね。でこれはその東海原発が商業用運転を始めた1966年以来のですね、
はい、
原発ゼロ時代と、いうことなんですね。
もう実質脱原発になってしまうと。そういうことですね。
日本の場合はその原発で電力供給の3割を担ってきましたから、
はい、
言うなればその3割分がなくなるということなので、従来の7割の電力で、国家を運営していかなきゃいかんということになるんですね。
そして他のところを伸ばしていかなければならない
んですね。そういうことなんですね。でその原発がですね全て停止した後、これは一体どういう影響が出てくるのかと、企業はね特に困るので、どういう対応をしているのか、日本経済の影響はどうなのかという視点で特集を組んでみたんですね。
はい、実際に企業にはどういう影響があるんでしょう。
企業はですね、いろんな努力をしてるんですけれども、その前にね、今今年例えばその夏にですね、
はい、
もし仮に原発が全部停止していた場合ですね、どのぐらいの電力不足が生じるのかなということで、まずちょっと見てみますとね、これはその野村証券が試算してるんですけれども、
はい、
野村証券の試算によるとですね、全国ベースでいくと 6.9% 不足するんですね。各管内ごとにいろいろ見ていくと、一番厳しいと言われているその関西電力管内ですけれども、
はい、
これがですね、16% 足りないと。でその東京電力の管内では 11.4% 足りないと。で結局その5地域でですね供給が不足するということになるんですね。ですからこれやっぱり企業にとってはですね、非常に大変な問題なんですね。
そうですね、対策を打たなければなりません。
そうですね。でさらにその企業向けに、東電は値上げすると言ってますよね。でさらにコストも高くなるということで、本当に企業はいろいろ考えてる。
どんなことを実際に企業が考えているんでしょうか。
いろいろ取材し てですね、まあ、書いてあるんですけれどもね、まあ、例えばやはり多いのはやっぱり自家発電の強化ですね、
はい、
で例えばですねトヨタなんですけども、今トヨタグループっていうのはですね、まあ、大規模な太陽光発電所、まあ、メガソーラーって言いますけどね、
はい、
これを作ろうということを検討してますね。
へ、
自らが大型の発電所を作ると。それでまあその電力を自給するだけでなく、緊急時にはね近隣のトヨタ関連の工場とかですね、そういったところにも電力を融通できるじゃないかという、こういう検討が進んでるんですね。それからそのトヨタのグループ会社でセントラル自動車っていうのがあるんですけどもね、これの宮城工場では、まあ、この2月にですねガスを燃料にした高ジェネレーションシステム、まあ、これが稼働したんですね、まあ、これによってその工場で使用する電力の9割を賄える。
もう自前の電力を使って、
ね、みんな自営に入ってるんですね、うん、特にまあこの自家発電装置を活用しようとする企業は、まあ特に素材メーカー、まあ、そういうところでもかなり多いですよね、うんうん、それからまあその値上げと言いましたけれども、
はい、
まあ、身近なところでいくと、まあ、東京都の世田谷区ね、まあ、ここはその今東京電力から電気買ってるんですけども、
はい、
値上げされちゃうとですね年におそらく9000万円ぐらい電気代が上がるということで、独立の特定規模電気事業者っていうんですかね、 PPS、はい、独立の売電業者ですね、でそこを集めてですね入札して、安い電力を調達しようと、そういうようなことを、ね、計画してるんですね。
もう電力会社だけに頼っていられない企業は、特にその工場メーカーというのは節電してくださいという、
そうですね、
依頼があると困ってしまうわけですよね、
うん、そうですね、まあ、創業を落とせない24時間動かさなきゃいけない工場もあるんで、はい、結局やはり自家発電でですね、
はい、
電力を賄うというのが、うん、まあ、一番理にかなったやり方なんですね。
そういう動きが出てきているんですね。
あとはですね、まあ、省エネ設備の導入ね、
まあ、省エネ、うん、
省エネ、
これも大切ですね、
まあ、地味ですがこれ大切なんですね、
はい、
大同特殊鋼という会社があるんですけれども、まあ、これは中部電力管内なんですけれどもね、でここはですね主力工場に200億円を投じて、
はい、
天然ガスのようなね、ものを使って、まあ、電力以外の代替エネルギーが使用できる高効率の大型電気キロ、まあ、これを導入しようというようなことを考えてるんですね。であと細かいことで言うと、例えばその京王電鉄がね、
はい、
車内照明をすべて発光ダイオードにした電車の運転を始めるとかですね、
蛍光灯に比べて消費電力を 35% 減らせるんですね、うん、この省エネ以外にもどういう動きがあるんでしょう。
はい、あと、まあ、脱日本的な、ね、動きですね。
海外に出てしまう、うん、
あの日進坊ホールディングスって会社があるんですけれども、タイの子会社で自動車のブレーキ摩擦剤これ作ってるんですけども、まあ、この生産量をですね 35% 増やそうとしてるんですよね。で、まあ、要するに電力不足で、まあ、国内での生産がやっぱり難しくなるんじゃないかということで、まあ、当初は国内での投資を考えてたらしいんですけれども、
はい、
やはりこれは海外の方がいいだろうということで、まあ、タイの方に投資をして増産能力を引き上げるということなんですね。
あとはその、
はい、
電力使用量のピーク、これをいかに抑えるかというところで、
はい、
去年はいろいろ問題がありましたけど、ですから工場の操業を土日に持っていくですとか、
そうですね、
そういうことを考えて、
去年はそうでしたよね。ところがね、今年は全く違って、やはりもうやりたくないっていうムードが強いんですね。
土日操業は嫌だ、うん、
従業員の間でね、週末休めないってことはやっぱり不満が強いですね。でその経営サイドもね、やはりその結局残業というか、まあ休日出勤ですから、割増の賃金を払わなきゃいけないということで固定費が増えるんですよね。
うん、そうですね。
でさらにその、まあ、普通のウィークデーの操業が2日が丸々ないということで、そうすると他業種とね、いろいろビジネスの話をしようとしてもですね、5日間のうち2日休んでると3日しかないでしょ。だからビジネスが非常に非効率になる、
うん、ビジネスチャンスを失ってしまうことにつながるかもしれない。
できることならやりたくないということになってるんですね。
企業側もいろいろな対策を行っているわけですが、政府はどうなんでしょう。
はい、あの今回の特集ではそれで、枝野経産大臣にですねインタビューしてます、はい、どうするんですかということなんですね。で枝野さんはですね、 まあ、その最大限の節約と最大限の供給力アップでもまだやっぱり隙間があると、うん、その隙間を埋めるための努力を現段階ではまず供給力の増大で最大限やっていきましょうか。
つまりは、うん、原子力以外火力発電、
そういうことですね、
そういったそれ以外の発電を増やしていく、
まず供給力を増やそうというのをまず全力でやりたいと、はい、でまあ一方でね、もちろんその節電ということも当然課題になってくるんで、 4,5 月からはね、原発の再稼働以下に関わらず段階的に節電をお願いしていきますと。
4,5 月からですか。
そうですね、ですからまた節電要請来ますね。
となるとやはり経済への影響が出てきますね。
そうですね、あの大和総研が試算してるんですけれども、はい、原発が全て停止し続けていればね、
はい、
実質国内総生産 GDP だ、これがこの先10年間ですね、うん、毎年10兆円規模で下押しされると、うん、まあ、そういう試算してるんですね、
うん、
まあ、結構だから影響は大きいということなんですけれども、
ま
あ、実際その原発の代わりにですね、火力発電、まあ、これを増やそうとすると、
はい、
液化天然ガスね、LNG の輸入が増えますよ ね、
そうですね、
輸入が増えているということで1月の貿易赤字はまあその過去最大になったりしましたよね。だから実際その足元の経済の数字にも結構影響が実際出ているんですね。で貿易赤字がですね、ずっと続くということになった場合はですね、今度そのこの間話しましたけど経常収支ね、
はい、
でこの赤字の転落の可能性も意識されるということになるとですね、そうするとその国債こちらのマーケットにも影響が出るという可能性もやっぱりありますよね。ですからこの原発が全部止まった時の影響というのはですね、まあ、日本経済結構幅広くですね影響が出てくるということが予想されますね。
早くその原子力ではない自然エネルギーなどを使った発電というのもこう進んでいかなければならないわけですよね。
そうですね、まあ、一朝一夕にはいかないんで、やはりそのあたりいろいろやっていかなきゃいけないんですけれどもね、はい、まあ、ただ今回ですね、そんな暗い話ばかりでもなくて、やはりこの節電しなきゃいかんということで、まあ、いろんな新しいビジネスもですね生まれてきてるんですね、
はい、
まあ、これあたりはですね、特にそのベリタスの中で、まあ、詳しく書いてますので、うん、このあたりにも目を通していただければいいかなと思います、
はい、
いずれにしろこの今の電力危機の問題がですねよくわかるような作りにしてますので、まあ、ぜひご覧になっていただきたいなと思いますね、
はい、ということで今回の日経ヴェリタス今週のパワープッシュカバー特集は原発停止企業が戦う出口なき電力不安すり減る国力でした。それではその他のおすすめ記事の見出しをご紹介しましょう。まずはフォーカス面です。日本株強気相場の持続性は。そして金融面です。年金消失日本版マドフの衝撃 AIJ 問題ヘッジファンドや信託銀行に広がる波紋。そしてスマートライフ面三日坊主にならない家計簿の新常識ということで、発売中の日経ヴェリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ヴェリタスをご覧ください。ヴェリタス経済単語辞典ヴェリタン、
こんなん出ました。
こんなん出ました。ということでポッドキャストだけでお届けしますヴェリタス経済単語辞典、略してヴェリタンです。今さら人に聞けない経済用語をヴェリタス編集部の皆さんがシンプルに解説します。今回はこちらの質問です。リスリスさん20代女性会社員の方からいただきました。最近投資信託に興味を持ち勉強を始めたところです。そこで ETF リートという単語が出てきたのですが、いまいちよくわかりません、教えてくださいということです。
はい、ETF っていうのはですね、まあ、上場投資信託というふうに言われますね、はい、でなぜ ETF かというとエクスチェンジトレイディットファンドと、
はい、
まあ、その略称なんですね、うん、で日経平均株価とか東証株価指数トピックスね、 まあ、そういった指数の動きに連動するように設計された投資信託なんですね。まあ、例えばその日経平均型の ETF を買えば、その1本で日経平均株価の構成銘柄225社全部に投資したのと同様の効果が見込めるということなんですね。で、まあ、通常の投資信託の場合は、まあ、基準価格は取引終了後1日に1回だけ算出されるんですけども、はい、ETF というのはですね、株式と同じように、まあ、その場中取引の間中リアルタイムで値段がついているので、それを見ながらその売買が可能という特徴があるんですね。でリートというのはですね、はい、その不動産版、不動産を投資対象とする、まあ、投資信託ですね、
はい、
不動産投資信託という言い方しますよね、そういうふうに理解していただければいいかなと思いますね。
ということでリスリスさん、お分かりになりましたでしょうか。皆さんもぜひきちんと理解しておきたい経済単語がありましたらご質問ください。経済のプロであるベリタス編集部の皆さんが分かりやすく解説します。ご応募はラジオ日経のホームページかツイッターでどうぞ。ツイッターはハッシュタグベリモヤをつけてくださいね。
ご質問を採用させていただいた方には編集部から日経ベリタスの試読紙をお送りします。どんどんご質問お待ちしています。
お待ちしています。の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。越中さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました、まあね、今日はちょっと全開スペシャルと。
そうですね、越中さんのギャグが飛び出し、それ目当てのリスナーの方は嬉しかったんじゃないでしょうか。
だからもうここまで来るのも疲れ果ててしまいました私。
そうですか、はい、まだ隠し玉があるのかなと思っていたんです。
隠し玉でもないですけどね。そう、大江さん、あのオールウェイズ三丁目の夕日って映画、あれ見たことあります？
はい、あります。大好きですよ、
ね、あれいい映画ですよね、で、あの映画ってその時代設定がはっきりしてるんですけど、
はい、
いつだか知ってます？
昭和30年代、
30何年、
第一作が33年ですよね。
その通りですね。そうそうそう、よく知ってますね。昭和33年って1958年なんですよ。あの今から振り返るとね、その後の日本社会を形作っていくようなエポックメイキングな出来事が多いんですね。
そうなんですね、うん、東京タワーも作られたんですもんね。
で
しょ、
でそのまず長嶋茂雄さんがデビューしたんですね。それから1万円札、これが初めて発行されたとかね、美智子様がね皇太子妃に決まったと、今の皇后様ですけれどもいう年でもあるし、
はい、
それから日清食品のチキンラーメン、これインスタントラーメン第1号ですけど、これが発売になるとか、
はい、
それからその55年体制になって初めての解散が総選挙になった、話し合い解散、
本当にエポックメイキングの年ですね。
それで、まあ、あの先ほど大江さん言いましたけど、年末には東京タワーができて、映画の最後でもこう、あ、東京タワーできたってやるでしょ、まあ、いい映画ですよね。で確かにその58年から、ね、1964年までって、
はい、
その64年っていうのはその東京オリンピックの年でね、
最新作が64年ですね。
そうそう、64年なのよ。で、まあ、そのに向けてですね、まあ、東京って大きく街が変わっていくんですね、その首都高速ができたとか、あるいはその大型ホテルがどんどんできると。で言うなればね、そのこの期間で日本は戦後から現代に切り替わったんですよ、ね、で翻って今年、
はい、
東京スカイツリーが、
そうですね、
ね、5月22日大安ですけど、でいよいよオープンしますよね、
はい、今週完成ですよね。
あ、そうですよね、はい、まあ、経済効果が非常に見込まれてるでしょ。で、まあ、周辺施設まで合わせると年間2500万人ぐらい、まあ、そのぐらいの人手を見込んでるんですよね、で積み高はその経済効果、東京都全体で1300億円というのを弾いてますよ。わ、なかなかすごいでしょ
う。そうですね、
それであの最寄り駅が押上ですよね、
はあ、
駅の名前も変わりますよね。押上かっこスカイツリー前変わるんですね。で、まあ、いずれにしろね、まあ、非常にこう日本の歴史になぞらえて考えていくと、実は今年は日本が大きく変わる、ね、その第一歩の年なんじゃないかなというふうに思えるんです私は。
2012年、
話が長くなってきたね。ですからね、もう東京スカイツリーにはまずね、景気を押し上げてもらって、 釣り上げてもらうと、
ほう、
まあ、それを期待しているということなんですけども、またやっぱり寒波来ましたね。
いやいやいや、
綺麗だった、
はい、綺麗にまとまった気がします。
真面目な経済番組、
押し上げて、うん、釣り上げて、
そうです、
行きましょう。
使っていいよ
じゃあどこかで使わせていただきます。
はい、お願いします
そして今回もメッセージをくださった方たくさんいらっしゃいますので、お名前だけでもご紹介しましょう。みそキャットさん、笠江門さん、ゆうちゃんさん、損切りの神さん、小結さん、その他たくさんの方からいただきました。どうもありがとうございました。このベリモヤでは番組へのご意見やご感想もお待ちしています。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いします。ツイッターでハッシュタグベリモヤをつけてつぶやいていただきますと、そのつぶやきをご紹介させていただくことがございます。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日午前11時30分から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の越中秀文と、
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。